こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の方に案内人になっていただきまして、二戸、一戸、九戸、軽米、各市町村の地域おこし協力隊や、地域で活躍する若者の方たちにお話を聞いています。今回も前回に引き続き岩手県農業普及センターの阿部さんと一緒にお送りしていきます。阿部さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回もカシオペア 4H クラブ九戸から木戸さん、田沢さん、向井さん、冬の農家さんのお話いろいろと聞きましたが、
はい、
やっぱこう若い方って活力ありますね。
はい、非常に若い方、やる気がある人が多くてですね、やっぱ農業を担う者として活躍してってほしいなと非常に思っております。
はい、ということで今回もですね、お三方にいろいろとお話を聞いていこうかと思いますが、前回はその冬場の農家さん、どんな風に暮らしてるんですかみたいなね、お話を中心に聞かせていただいたんですが、ここから年度末にかけて、まあ、おそらく皆さん確定申告だったりそんなことが多分この先に待ってらっしゃるのかなと思うんですが、
そうです、はい、
やっぱり大変ですか皆さん。
大変ですね。
そうですね
毎年この時期が来たかなと夏正直もうかかずらってられないので、
はいはい、
やっぱ溜まってきて、
うん、
品目によって違うと思うんですけど、うん、例えば僕の場合はリンドウ、春とかにその苗買ったり肥料買ったりとかするんですけど、
はい、
全部その、まあ、ほとんど農家さんそうだと思うんですけど、収穫後に、
うん、
出荷全部終わったぐらいにその支払いが来るんですよ、まとめて。
あ、その仕入れた時点でお金を払うんじゃなくて、は
い、ちゃんと売り上げが出てから後でいいよっていう付け状態なんですよね。
売りかけみたいな感じなんですか。
はい、なので、まあ、楽だし助かるんですけども、はい、やっぱ書くときにちょっと困る時もあったり、まとめてきちゃうので、あれこれいつもだっけとか、
はいはいはい、
なんかちょっとなんか1000円ぐらいずれててもやっぱダメ
いやダメですよね。
なんか持ってるのとちょっと1枚ぐらい足んねえなこれみたいな時もあるんですよね。
もうだってそうですよね、春先の肥料の量とかね、うん、それの伝票なんてぶっちゃけ分かんないですもんね。
ちゃんとその時点で書いとけよとかつけとけよって話なんですけど
ああそうかそうか、
ね、できないです
ね。はあ、そういうご苦労があるんですね。やっぱりその苗とか肥料とかっていうのが一番多くなるんですか。
まあ、僕の場合はそうですね。あの、どうですか
まあうちもそうですね、同じです。
自分の場合はまあ毎月牛に種付けをしなきゃならないので、その種付け代とか
専門の方にやっていただくってことですね。
そうですね。あとはまあ牛が病気になったら獣医呼ばなきゃならないので獣医代だったり、もろもろいろいろかかってきますね。
結構お話聞いてるだけでもそのまあ売り上げも当然あるんでしょうけど、はい、出費も出ていく額も多そうですね。
牛の場合は多分結構ギリギリだったり、まあ、今の時期だと、まあ、肥料とか上がってるので、
うん、
ちょっとまあ赤だったりする場合もありますね。
赤字になることもあるんですか。
まあ、自分ところはもう今
いやでも今農家さん厳しいますよね、はい、あ米の方でも持ち出しがあったっていう方もいらっしゃったみたいなので、うん、
まあでもそっか、作ってそれを売らなければ収入はないから作らなきゃいけないけど、作るためには経費がかかる、うん、
でその経費がこっちではどうしようもない場合があるんですよね、その今のご時世だったり、
はい、まあ確かに燃料代とかも今めちゃめちゃ上がってるわけですもんね。
でも別にその作ったものが高く売れるわけではないので、
うん、
そこ
経費は変わるんですけど売り上げは変わらないんですよ
はいはいはい、
なんならコロナで下がったりとかもしたりするので
いやそうですよね、外食が減って、ね、お米の値段がなんて話も聞こえてきますもんね、うん、
本当に今年赤くなったみたいな人は多分多いですよね
多いと思う、う
ん、自分家ではもう元からちょっと子牛生まれたら売ったりとかもしてたったんですけど、は
い、うんうん、
その市場価格もあのかなりの下落したので、
何分の1って言ったっけ、
まあ、10分の1とは言ってるんですけど、
はい、
大体でも値段つかない牛とかもいるので、逆にもうかなりマイナスの状態になったり、今のこの、まあ、このご時世になってオリンピック終わったあたりからかなり落ちてきて、子牛だったり、まあ、肉用牛だったりの値段が、まあ、下がっての飼料代とかこうあの高騰しだして、
はい、
その頭数買えないってなれば牛を市場に出すじゃないですか、
手放すしかないですよね、
はい、うん、でまあそれでみんながそれに集中しだして、
はい、
まあ結構
あの相場崩れる、
うん、
ダブついちゃったってことですか。
そうですね、
はあ、なるほど。
あとはまあ辞める農家が多かったりっていうので、
うん、
その市場の方に、まあ、牛が出たりもするので。
なるほどね、
廃業したらそっか、人間はやめればいいけど、うん、牛は行き場失うんですもんね、
う
ん、
そうですね、
はあ、
なのでまあかなり下がった状態になったりするので、
うん、牛って1頭いくらぐらいするんですか。
オリンピックの時はまだ高かったので、は
い、うん、
自分家で出してた交雑種黒毛和種と、
はい、
ホルスタインの、まあ、ミックスは、
うん、
大体12-13万とか、高くて、はい、20万だったりで売れる時もあったんですけど、
はい、それは大人の生牛、
いや子牛、本当に生まれて 2-3 ヶ月とかの子牛でそのぐらいの値段、
はい、
で、まあ、初産って、まあ、種をつけて、
うん、
あと分娩2ヶ月ぐらいの牛はだいたい70万あたりとか、
はい、大きい牛ってこと、
まあそこそこ大きい牛、
うん、
まあ、本当に高い牛だと100万だったりしますけど、
うん、なんか でも僕が思ってたよりだいぶ安い気がしますね。
そう思いました、
ね、だってそれがだいぶ落ちてきたっていうので、
そこからさらに極端な話10分の1みたいなことになってるってことですか、うん、
まあ、本当に最低で値がついて1000円だったり、
はあ、
まあ、本当にそれでも値段つかなくて、まあ、0円だったりしますね。
だって今和牛ブームなんて言って、うん、
はい、
とんでもない値段で和牛なんか売ってるじゃないですか、
うん、
でも市場で値段がつかなかったりするんですか。
そうですね、まあ、それとかは種だったりして、
うんうん、
やっぱ種を見て、うん、
まあ、でもそうやって我々が分かってないところのいろんなそんな値段で影響出てるんですね、やっぱね。
そうですね、
思ってたよりシリアスな話になりましたまあでも農家さんもまあ、いわゆるそのお花とか野菜とかもその先ほども全然こう仕入れの値段は材料費は上がるけど出荷の値段が変わらないみたいな、はい、それはもうこっちではどうしようもない。
そうどうしようもないですね
よくなんかそのニュースとかでお米の価格が今年は上がった下がったみたいなのを聞くじゃないですか、
はいはい、
ありますよね、阿部さんね。
はい、ありますね。
あれはお米に関してはなんか国策みたいなのである程度決めてるってことなんですか？
お米はですねちょっといろいろありまして結構政治と直結する作物ですので補助金が多かったりするんですね、はい、転作でお金がついたり。
転作？
転作って例えばですね、まあ、大豆やってたのか米やってたのに大豆に切り替えましたとかっていうので、はい、転作って言ってそこに何万つけますとかで、いっぱい、はい、まあ、取れたら加算金でいくらつけますみたいな補助金があったりして、そこで、まあ、相場っていうんですかね、まあ、で、まあ、大体額が一定なのでそれで取れた量によって金額が変わったり、はい、で米の、まあ、品種によって価格は概算金と言われて農協とかが出してるので、
はい、
まあ、大体9月の段階とかにもうスパッと決めて出されますね。
まあ、そういうじゃあお米だけがじゃあ逆に言うと特別みたいな感じなんですかね。
ちょっと他の品目弱いので何とも言えないんですけど、はい、お米は
そうだと思う。やっぱその国で重点視してるやつはきちっとやっぱ決まってたり、うん、だ本当結構作物で違うんじゃないですかね、決まり方自体が。
はい、じゃあその2人がやられてるようなトマトだったりお花っていうのはもう買い手の、まあ、いいねって言い方もちょっとおかしいのかもしれないですけど、買い手ありきみたいな感じですか？
まあそうですね、
うん、はい、あとダブつくかダブつかないかみたいな、その天気悪くて少ないと高く売れる、天気が良くてみんな入ると、
はい、
みんなたくさん出すと安くなるっていうのがありますよね、うん、なのでなんていうんですかね、たくさん取れたからやったとなるわけではないんですよね。
向井さんやってるその林道みたいな割とそのお彼岸お盆のピンポイント勝負みたいなものでもその天候でのダブつきみたいなのってあるんですか？
それがですねずれるんですよ、天候で
ずれる。
例えば1週間この日に欲しいっていうのがあるんですけど、毎年 もうお彼岸お盆は決まってるので、はい、例えば1週間とか2週間この時期に出してほしいっていうのがあるんですけども、
はい、
天気が悪い天気がいいで早くなったり遅くなったりするんですよ、作物自体が。
そっか、お花は多少のコントロールは頑張ってするけど、どうしても早く咲いちゃうもんは咲いちゃうと。
早く咲いてもいらないんですよ、でみんな早く咲くんですよ。
だからそっか、
例えば1本50円つくとすごい、まあ、今だといいんですけど、
うん、
ぴったり合うと全部1本50円で出ましたっていうのと、半分3日ずれました、まあ、1週間、まあ、極端な話5日ずれましたってなると半分以上多分半値ぐらいになるんですよ。
まあ、そうですよね、お彼岸のこの日に欲しいのに2週間前にどっさり来られても
いらないんですよね
売る方も売れないですもんね、
買う人がいないので。
うん、はあ、なるほど、
それが大変ですね。
そっか、
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習・生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお、授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217 0195-23-9217 番です。
ちょっとじゃあ一旦ここで話を変えます。農家の嫁問題に切り込みましょうか。いや、どこまでこれを聞いていいのかどうか、デリケートなとこだと思うんですけど、これはもう九戸に限らず岩手県北に限らず、おそらく日本中の農村地域の問題だと思うんですけど、僕が子どもの頃から言ってるぐらいの話ですから、まあ、皆さんご本人の話じゃなくてもいいし、周りのことも含めてなんですけど、どう状況としてはどうなんですか？
やっぱりこう知り合うきっかけがあんまりないよね。
まあ、そうですね。
そもそもなんですけど、そこはないです。
はい。
あ、そうですね。
確かにそこまで。
もう結婚してる人早いんですよね。その若い頃にも相手見つけちゃって結婚してから農家始めるとかっていう方がもうね、うん、結婚してる方多くて、もう今例えば20何歳で結婚してない人はそのまま結構結婚しないで40とかの方もいますよね、うん、50とかの方も
いる。はい、そうか。いや僕も今何人か顔を思い浮かべてるんですけど東京でね学生とか行って、あとサラリーマンやってて向こうで結婚して、うん、でこっち戻ってきて農家継がれたみたいな方もね、うん、多くいらっしゃいますもんね、
うん、始める方はやっぱ夫婦で始めるって方が多い気がするので、
うん、
う
ん、
そう
だね、ですよね。その時点でいないと思う、なんか本当にどっかから見つけてくるしかないみたいな、うん、どこで見つけてくるんだみたいな、うんうん、
え、もうあのぶっちゃけ聞きますけど、皆さん彼女はいらっしゃるんですか？
僕はいます
素晴らしい。
いないです。
いないです。
お、木戸さんだけはいらっしゃるんですね。え、ちなみにあの どういうきっかけで知り合ったんですか？
あ、いえ、もうただあのちょうど友人のつながりというか、
友
達、だから友達の友達が、うん、あのいい人いないみたいなので僕を紹介してくれた。
でもやっぱそのパターンなりますよね。
そうなってきますね、う
ん、仲介がいないとってことですよね、多分。
そうか。え、なんかその合コンみたいなこととかはあったりしないんですか？
僕は1回だけありますけど。
まあな、だからそれこそ同級生とかぐらいで、うん、人集めて飲み会ぐらいになるぐらいで、その知らない人たちと会いましょうっていうのはないですね。
そっか。でも冬場ね、時間がある中なので、うん、そういう風に なっても良さそうなのになとは思うんですけど、
だからその例えば農家の中でもだからその暇な女の人たちを知ってる人が少ないじゃないですか。そもそも暇で独身な人たちを引っ張ってこれる人がいないと成り立たないと思うので、
うん、もうじゃあ木戸さんにかかってますよ。
頑張ります。
よろしくお願いします。
いやでも安倍さん、これって、まあ、安倍さん荷が重いかもしれないですけど、まあ、でも深刻じゃないですか。
はい、深刻ですね。
ねえ、
お嫁さんもそう担い手として手伝ってくれるっていうのも農家の人には大切なことなので、
うん、
お嫁さんがいないってことは農業の衰退にもよくよく関わってくることですので、深刻ではあると思います。
はい、いやなんかその、まあ、県でやることなのかなっていうのはあるはあるんですけど、でもなんかそういうことをのサポートといいますか、行政がやることじゃないのかな。どうなんでしょうね。
市町村単位とかだと多分なんですけど、まあ、やってるところとして、うん、まあ、マッチングとかでなんだ市独自の婚活イベントとかっていうのはあると思うんですけど、はい、うん、まあ、それに農業とかもしかしたら全国各地探したらあるとは思うこと思います、
はい、
ので、
まあ、あとはこのコロナっていうのが出てきてから、まあ、そういう婚活イベントとかはもうなくなった
んですね。ああ、そっか。
コロナ前はその市町村単位で、ね、町工みたいなやつ結構やってましたもんね、
う
ん、
そうですね。自分もまあくず巻きとかには参加したことはあるんですけど、
うん、
コロナが出始めてからはそういう声もかかんなかったり、もう本当に地区限定でやったりしてますね、
はい、
やるとしても
打開策は何かないですかね。
僕らには荷が重くないですか。
いやいや、でも皆さんね、本当に素敵な爽やかな若者で、
ちょっと思うのは、まあ、農家やっぱり夏忙しいですからね、遊ぶ時間もないっていうのは結構、うん、あ、僕はもう、
イメージ、そう、出会う場っつったら夏のイメージがありますもんね、うん、確かに。
まあ開放的になる季節ではありますもんね。ああ、そうか。
いや、そうなんですよ。夏、春から夏は一緒に遊びたくても遊べないとかっていうのもありますし、
お花見も行けないし、海とかもなかなか行けないし、
うん、なんかそうなってしまうと、なんか、まあ、僕思ってたのはもう、あ、じゃあもういいかな、めんどく、ちょっとめんどくさいなって思ったりする部分もあるんですよね。
はいはい、
いや、いろいろすり合わせるのがね、大変なんですよね。
そっか。 でも木戸さんでもそうなってくると、まあ、唯一彼女のゆるみとして聞きますけどデートとかも大変じゃないですか。
いや結構大変です
ねえ
すげえ作業をギュッとこう寄せてなんとか時間作るしかないって。
そうですよね、
はい、いや本当に前提として理解ある人じゃないと本当に大変だと思います、うん、お互いに、ね、
はい、
まあまあ、そもそも結婚しなきゃなって あんま意識がちょっと弱い自分は弱いので。
そうなんですか。
まあ、僕個人としてはですけど、はい、どうですか。
まあ、自分としてもまあ今とりあえずまあいろいろ別のことで頭がいっぱいなので、
うん、
だから今すぐっていうのは特に考えてはいないですね。
まあ正直でもね、まあ、彼女いらっしゃる木戸さんのあれ前ではあれですけどなかなか振り回されたり、はいね、ここでこれの時間ちょっとこれ使うのかってなったりしますもんね。
なりますね、はいうーんっていうのは
、うん、まあそう考えると確かに今一生懸命仕事されてる時間にはむずねこうまあでも良し悪しありますからね。
まあそれこそ今自分はその拡大中なので毎年仕事増えたり変わったりするので本当にちょっとそういうのは余裕がないですね、はい、
まあ、自分もその牛とか体調崩したりするとやっぱりなかなか時間取れなかったりあとはまあ親にばっかり働かせるのもって自分の中では思ってしまうので、
はい、
なのでちょっとなかなか自分の休みっていうのをがっつり作るわけにはいかないのでちょっとそこをまあ考えながら仕事をしてだったので親には早く結婚しろとは喋らないですけど
、はい、言ってるよね
あやっぱ言われるんですか。
言われますねとりあえず今しかないんだとは喋られるんですけど、
はい、
やっぱり、まあ、どういうふうに頭を切り替えてやっていいのかが分かんなくなってしまう、うん、
なるほどね。今日からやるぞってならんもんね
そうだよね、まあ、そうですよねあとまあ結婚すればおそらく同居というか、うん、まあ、同居じゃないにしてもその割と近いところで、ね、うん、仕事生活していくことになるんですもんね。
農地と共にあるので、まあ、引っ越しとかもあれですし、
はい、
結局実家に行ってなるとその、ね、親とかとの関係とか相手の家の関係とかもあるので、はい、いざ付き合ってもそのあこういう家族関係だとうまくいかなそうだねってなることもあると思うので
いや、まあ、どんなお仕事に限らずどんな男女間に限らず、うん、多分それは多少なりとはあるとは思うんですけど、まあ、でもいろいろと大変そうですけど幸せなご報告を聞ける日を楽しみにしていますので
、まあ、その時はまた出演しに行きます。
そうですね、はい、彼女連れでぜひ、まあ、そしたらですね、まあ、冬場の農家さんとお話ということで、まあ、ちょっとまだやっと少し休めるなっていう時期にこんなお話聞くのも申し訳ないんですけど、まあ、来年何かこうこんな風にやっていきたいなとかこんなこと考えてますみたいなのを教えていただければと思いますが、向井さん多分パッと今ね、はい、菊の話なんかも出そうですけど、そ
う
ですね、
もう来年は結構増やしてあと新品種もやってみるので、
はい、それは林道の中での品種、
林道の中でですね、うん、それでも全然育て方が違うので、
はい、
だから挑戦してみようっていうところですね。
どれぐらい違うんですか育て方って。
林道って基本的にその県品種、県で推奨している品種っていうのは水を嫌う、まあ、嫌うと言っちゃあれなんですけど、ずっと濡れてるとあんまりよろしくないというか、水が溜まってると良くないんです、病気になっちゃうんですけど、
はい、
その今からやろうとする品種はずっと水がなきゃダメみたいな、乾くとダメだよ、
同じ林道なのに。
そうなんです、全然違うんです。だからもう本当に初心者みたいな感じの気持ちでやらなきゃいけないので、
は
い、
うん、
でしかも単価が高いんですね。そのちょっと特殊な林道なので売るのも高いんですけど買うのも高いんですよ。
ああ、
苗代が
ハイリスクハイリターン。
そうですね、だから失敗しないように慎重にやりたいなと思ってますね。
でもうまくいけば収益も拡大していくチャンスってことですもんね。
ですね、見た目がちょっと華やかな白と青とかが交互に 色がつくような花なので、ちょっともし見かけたら買っていただければなと思います。
わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、お二方どっちかからいけますか。
まあ、うちは、まあ、うん、今年と同じような感じでは行きたいとは思ってますけども、今年ちょっと一つ試したのがあって、遮光率が低い遮光膜をちょっと貼ってみたんですね。
遮光率が低い遮光膜というのは日を遮るけど完全に遮るわけじゃなくて、
柔らかくするみたいな感じですね。
それをやってみたら結構良さそうに見えたんで、それをやってみるのをちょっと増やそうかなっていうのは。どうしてもただのビニールそのままっていうことになると、あの日差しが強い時にトマトが日焼けしちゃったりっていうのでまたダメになったりっていうのもあるんで、まあ、あとはハウスの中の温度が、あの遮光膜を張ってないと高温になりすぎるので、
はい、
うん、それを増やしたいなっていうのは思ってるぐらいですかね。
その数十パーセントの違いがやっぱり大きいんですね。
結構大きいと思います。
いろいろとじゃあそれ辺も試しながら、
はい、
はい、ありがとうございます。田田さんいかがでしょう。
まあ、自分の場合は、牛舎を今、大きくしたいなっていうのは、あの、まあ、数年前から計画はしてたので、
はい、
まあ、それを、まあ、形にしたするような計画をとりあえず立てて、まあ、まあ、来年できればそういうのを立てたいなっていうのはあります。
それは飼育頭数を増やすということですか。
そうですね。
うん、
あとは、まあ、まあ、ちょっと今年ちょっと時期を見誤ってしまったちょっと、牧草関連の、まあ、収穫時期等を、まあ、見直して、
はい、
まあ、なるべく早く量を取れるような形に、まあ、持っていきたいなってありますね。
わかりました、はい、多分いろんなものの今値段が上がってて大変だと思うんですけど、これ一番しんどいって何ですか。これ下がっ て、
まあ、何でも上がってるんですよ。木材も上がって、うん、鉄も上がって肥料も上がって、もう何でも上がってるんで全部下がってくれっていう。
もう本当にじゃあじわじわとちょっとずつ効いてる感じですもんね、
う
ん、
そうですね、
うん、ということで安倍さん2回にわたってっていう感じになるかと思うんですけど、シーズン終わりの皆さんとそして冬シーズンの皆さんのお話聞きましたが、何でしょう、やっぱこうお話聞いてて思うのが、この昨今の物価の影響とかね、すごく農家の皆さん本当大変なんだなと思うんですけど、この状況はまあ多分当分続きますよね。
そうですね。
なんかこういうのもどうにか、まあ県からのサポートといいますか、まあ、国からのサポートになるのかもしれないですけど、そういうのもある程度なんかあったりとかするんですかね。
もちろん市町村で補助とかをしていたりですね、県の方でも窓口とか開いて適宜相談乗るようには、しております。
うん、まあ、もう本当に、ね、明るい皆さんなので明るくお話ししていただいてますけど、多分相当シリアスな状況だと思うので、
はい、
あのお気軽にじゃあその各市町村だったり県の方には、はいはい、お声掛けいただいてっていう感じで、
はい、ぜひその際ははい、あのお越しください、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、ということで、今日は、県の農業普及センターの阿部さん、そして、九戸村で農業を営んでいる木戸さん、田沢さん、向井さん、皆さん本当に長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。